うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、やってまいりました。今回で20回目になります。はい、前回ね10回目でいろいろとね振り返りも加えながら、まあいろいろね感想などもお答えしてたんですけども、でですね、ちょっと今回20回目で、まあ、ちょうどキリがいいということで、で今年は今回で一応最後という形にさせていただきたいと思います。はい、まあ、あとね2週間ちょいあるんですけども、ちょっとね今後はいろいろプライベートごとでですねバッタバッタする感じになってる予定なんで、はい、なんでね、まあ、ちょうど20回という節目もあるんで、まあ、今年はこれで最後2週、させていただきたいと思います。はい、でね、まあ、今回はそのアニメの、ね、お花感想とかもいろいろ考えてたんですけども、まあ、今年1年の振り返りとかね、を話していこうかなと思います。はい、まあ、なんでねちょっとダラダラとおしゃべりする形になるんですけども、生温かい感情でね聞いていただければいいかなと思います。はい、でね、今年1年振り返ってみてですね、まあこのねラジオ放送を始める前からですね、まあ何度も何度も言ってますけど、まあ自分アニメをね、まあアニオタになってからこうアニメを見始めてっていう、まあアニオタになる前にアニメをちょっと見始めたって言った方がいいのかな。知り合いの方から紹介されて、まあそれ見てハマってて、もうかれこれ3、4年、まあ5年目になる、4年目か5年目になるんですけども、まあ最初にね見始めたアニメって言っても完全なるゲームからなんですよね。パソコンでやる、まあいわゆるエロゲーってやつなんですけども、をやってて、まあね、そのストーリーがすごいいいんですよね。 BGM もすごいいいですし、そのなんだろうな、そのシーンシーンに当たるその BGM とかでいろいろすごい感動させてもらった、エロゲーだけども感動させてもらったっていうのがやっぱ一番強いかなっていう、そういう印象が強くて、あ、アニメって、今のアニメってすごいなんかその子供の頃に見てたアニメの感じと、まあ、大人になってから見る視点のアニメではやっぱいろいろ違うなっていう、なんか考えさせられるっていうのは、やっぱそれなりにやっぱ自分もねいろいろそのリアルの方で経験してきてるからこそ、そういう見方がやっぱ違うのかなっていうのもありまして、どことなくね、まあ多分ね、そのアニメの絵が苦手な人はやっぱドラマとかそういうね映画とか見てる方が多いと思うんですけど、でもストーリーの作り方って大体その多分一緒だと思うんですよね、ドラマもアニメも、実写の方も。でその見る人によっての感情だと思うんで、僕はそのアニメだからといってねすごい見やすいですし、で伝わるんですよね、その伝えたいことが伝わってくるっていうのがやっぱ強くてですね、でも声優さんもねすごいその頑張ってるじゃないですか、その声だけで頑張るっていうね、声で表現をするっていうのはすごいと思うんですよ。でそれはアニメと合わせて、映像と合わせて作り込んでると思うんで、すごいそのやっぱ伝わるんですよね、迫力とか。でもうやっぱ人間じゃ表現できないところもねすごいその表現力がアニメだと出せるじゃないですか、まあ、中にはねグロいところもありますし、あまりにもそのネガティブになりがちなシーンもありますけど、でも逆に笑顔になるシーンもあるし、すごい泣けるシーンもありますし、でそこで音楽もやっぱうまいこと入ってくるんでね、でそういったのも踏まえてやっぱアニメが好きになったなっていう感じで、でまあ今年入ってからもさらにねやっぱ好きだなっていうのはね、どんどんどんどん新しいのが出てくるんで、でまあ今年入ってからもね、その冬アニメからスタートして春アニメ、夏アニメ、秋アニメですね。で今やってるのが秋アニメなんですけども、秋アニメもねもうすぐで終わるんですよね、今年で終わるのかな、まあ続くやつもあるんですけど、だいたい節目で今年にだいたいどんどん秋アニメ終わってくるんですけどもね、でまた来年になったら冬アニメが始まるんですかね。でその中でね僕SAO が今期2期があってですね、ずっと見続けてるんですけども、すごいですねやっぱ あれ2クールなんですけどもね、2クール目でねちょっと話がポンと変わるんですよね。主人公があんまり出なくなっちゃって、まあ、アスナ、ヒロインのアスナ役の方がメインに今度切り替わってるんですけども、あの後半はすごいそこでねやっぱその命っていうのがねすごい絡んでくる内容だったんですよ。ですごいそのもうラスト2話ぐらいになってんのかな、ぐらいですごい泣けてきたんですよ。やっぱねそういうシーンをね1話からずっと見続けることによってやっぱそのストーリーに入り込めるっていうかね、いいっすね、ほんと良かったです。で他にもねいろいろねその笑えるアニメとかいっぱいあるんですけどもね、やっぱその見る時間帯にもよりますよね。朝見てもうんって感じになっちゃうんですけども、やっぱ夜静かになった時に一人でこう見るとやっぱ気持ちが入り込みやすいとかね。で、まあ、昼間はちょっと面白いのを見ると元気になるというかね、昼間にネガティブなやつ見ちゃうとねずっとネガティブ一日になっちゃうんでね、あとねあのちょっと今日見たんですけどね、クロスアンジュっていうねそのバトルものがあるんですけども、それもねなかなか今ねちょっとつぼり始めましたね。後半になってから、まあ、最初の方はちょっとグダグダ感があってですね、あのうーんって感じだったんですけども、後半になるつれてねだんだんだんだんその面白みが理解できてきてですね、今ハマってるんですけどもね、まあ、こちらもねちょっと気になる方はねチェックしていただければねいいんじゃないでしょうかね。多分結構好きな方いるんじゃないですか、あのガンダム系が好きな人が。あのねどっちかというとねこの前紹介した IS に似てる感じもありますね。それに近いですね、ほぼ僕が見た感じでは、まあ、また見る人によっては違う感じで囚われるかもしれないですけど、僕はそんな感じですよね。あとね、これも面白かったですね、7つの滞在。多分あの夕方かぐらいにやってるやつだと思うんですけどね、これもなかなか面白いです。曲もすごいいいんですよ。あの生き物がかりがオープニングでエンディングはフローだったっけな、でエンディングの曲がすごいノリノリっすね。僕ね、最近ずっと聴いてる曲ですね、これも一押しの曲なんですけど、すごい元気出る曲なんで、あのドライブとかでね聴きながら運転、出かけるといいんじゃないでしょうか、ね、すごい乗れます。まあそのなんか急にアニメの紹介になってしまいましたけども、まあ1年ねそうやってきて、でまあ来年もねどうしていこうかなっていう感じなんですけども、やっぱ多分アニメは見続けるのかなと思います。だっていい作品がいっぱいあるんで、多分来年だったら来年もねいい作品がどんどん出てくるんではないでしょうかね。本当にねこんなにハマるとは自分でも思ってなかったんですけども、もう 4,5 年続けてるともうそれが日常ですよね。日常なんですよ自分の中で、もうこれがないと自分の一日が始まらないみたいな感じで、まあ、仕事は仕事でね最近ちょっと忙しくて、まあ、残業続きなんですけども、でも帰ってね食事してちょっとふーって行き着いたらね大体もう9時10時に回っちゃってるんですけど、そっからまあね自分のプライベートな時間でね、見てるんですけども、その見るとねやっぱ一日の疲れが吹っ飛ぶんですよね。待ってましたみたいな感じでね、やっと仕事終わったみたいな、なんつうんですかね、この年になるとお酒とか飲んで一日をこう休むっていう感じの方が多いと思うんですよね。年齢的にそうですね、20代後半の方とかそうだと思うんですけど、まあ、仲間とね飲んだりとかする方もいるんじゃないでしょうか。まあその中で僕はねそのお酒っていうのはまあ好きじゃないんで、好きっていうか苦手なんでね、飲むは飲むんですけど、まあ飲んだからといってなんだって感じでね、酔ってる時はいいんですけど、酔いが冷めるとすぐ頭痛になってしまうんでね、まあどっちかっていうとお酒よりもまあジュース系で終わってしまうんですけども、まあお酒の代わりにそのアニメっていう感じなんでね、だからなんだっていう話なんですけども、でまあそういった感じで来年も見続けてって、まあこういう感じでねまた来年もね引き続き感想なんかも言ってこうかなと思ってるんですけども、でねまあこのなんつうんですかね、まあ1年の中で、まあ、ラジオもねその途中からですけども、鶏めしラジオという方は、まあ、結構長くやらせていただいてるんですけども、あちらの方はねわりかしメインがやっぱ結構経済のこととか、まあ、それにちなんだ内容に の感じで、その、まあ、行動学がメインなんですけどもね、まあ、そちらの方であのメンバーの方とねいろいろお話ししてるんですけども、まあ、わりかし僕ねあの知識がない方なんで、結局その相づち役みたいな感じでいつもやってるんですけども、だからこんなにね毎日っていうかね、その1話撮るごとにねその30分もフルで喋るってことがほとんどないですよ。自分も聞き返すとね、その鳥めしラジオの方はうんとかはいとかそがねみたいな感じで終わってるんですけども、でまあ自分の持ち番組を始めて、まさかねこんなにまあ、30分だからなんとかいけるだろうと思って、まあ、編集とかしてたら多分20分前後の喋りになるとは思うんですけど、まさかねずっとね喋るのがねそんな難しいって思えることがなかったんですけど、意外にやってみたらめちゃくちゃ難しいですね。でこれ喋ってるとそのさっきまで喋ってた内容がちょっと抜けるんですよ。抜けてて俺さっき何喋ってたっけと思って、で収録し終わって聞くとなんとかつながってるなって感じなんですけど、やっぱちょっとずれてるなっていうのもありまして、ずれてるというか枝分かれしすぎちゃって最終的にどうつなげてったんだっていう感じになってしまってですねちょっと失敗したかなっていう感じなんですけど、まあメッセージとかねくれる方ではいや問題ないですよって言っていただける方もいてですね、すごいなんか良かったと思って、良かったというか助かったみたいな、まあ、そういう感想をいただけたんでね、あこれで大丈夫なんだっていう、まあ、確信も持てて、で今ずっと続けてたんですけど、まさかねこんなに続くとは思ってなかったですね。本当にマジで10回目の時も言わせてもらったんですけど、続くとは本当思ってなかったです。まあ、ちょいちょいねその放送アップするのを忘れてるわけじゃないですけど、できなかった日もあるんですけど、それでもやっぱ続けれてるっていうことがね自分の中ですごいなんか、まあ、成長したなっていうか、成長につながってるなっていう感じがしましてね、まあ多分そんなねいっぱいいろんな方が聞いてくれてるわけではないですけども、結構偏るジャンルなんでね、ですけど、まあ、聞いてくださってる方がやっぱりね少なからずいてくれてるっていうことがねすごい僕の励みになってましてね、まあ、これは、まあ、どこまで続けれるかわかんないですけど、やり続けてこうかなっていう気持ちにはなりましたね。本当にね聞いてくださってる方本当にありがとうございます。本当感謝してます。はい、そうですね。でまあねその話す内容もずっとアニメの内容ですね。でこの前結構前なんですけど、とあるのねお話をしたようなとある魔術って、まあ、これが今僕の中でナンバーワンのアニメですっていう紹介をさせてもらったんですけども、でまあ感想でね、まあ、今後そのアニメ、まあ、とあるが今1位って言ってますけども、この見るアニメによっては順位は変わるんですかっていうことをねメッセージでいただいたことがあったんですけども、ちょっとね危ういアニメがやっぱ出てきましたね。とあるをしのぐ、まあ、それは何だっていうことね、もう前回前々回とねお話しさせてもらってるフェアリーテール、はい、そのフェアリーテールがねちょっとすいません僕の中でねもしかしたらナンバーワンになるかもしれません。はい、というのもねやばいです。まあ、とあるもねすごい感動ができるし笑いも出せるし、いろいろワクワクもさせていただいてるんですけども、フェアリーテールも同じ以上もうそれ以上にやっぱ感動させてもらいましたね。まだね210話のうちまだ133話までしか行ってない、まあ、っていうか133話まで行ったんですけども、まだまだ序の口な序盤みたいな中盤ぐらいかな、中盤ぐらいにしかなってないんですけども、もうその中で僕何回も泣きました。各ストーリーごとにねキャラクターのストーリーがありまして、そこでねすごい泣けるんですよ。やっぱ愛と勇気と正義の名のもとに戦ってるっていう感じでですね、で特に主人公の夏がすごい熱い子でしてですね、まあ、仲間という意識はすごい強いんですよ。でそれにねちょっと開花された仲間たちもねだんだんその意識し始めるんですよね。すごいんですよ、ギルドを守るというかチームを守るっていうね熱い心がねすごいそれに揺らされて、僕もちょっと見てるとどんどんどんどん入り込んでっちゃって、でまあ最終的にはこう涙が出ちゃうんですよね。ほんとねなんで俺これを見なかったんだろうっていうぐらい、 2009年からアニメが始まったのかな、うん、それぐらいに始まった多分、マガジンの方ではもっと前から原作は始まってると思うんですけども、全く見てなかったです。全く注意、あのなんかそういうアニメがあるよとは聞いてたんですけど、それでも別にブレずにね、他のことを他のアニメばっかを見てたんですけどね、うん、まあワンピースがあるからいいやっていう感じで見てたんですけども、ワンピースはワンピースでやっぱ面白いんですけどもね、また違うんですよね。前も言ったんですけど、まあそれによってね、なんかねサクサクサクサク見えちゃうっていう感じでですね、ずっと見てるんですよ、あの暇さえあれば。でまあ平日はね、わりかしその今メインでやってるアニメを見て、でそれでも見終わって時間が空いたらあの見るって感じなんですよ。でも見始めると止まらなくてね、最近はねもう1時2時まで、まあ、深夜の1時2時なんですけどまで起きてしまって見続けてしまうっていうね、うん、ちょっとやばいですね。下手したら1日あれば1日中見続けちゃうっていう感じになってしまうんですけども、でもそれぐらいやっぱハマりましたね。うん、なあもうほんとね、なんて言ったらいいんですかね、そのストーリーがやっぱサクサク進んでくれるっていうね、展開が早いんでね、まあそれのせいもあって、そのキャラクターのバランスはどうなんだっていう感じになりますけどもあのね、こう強いやつが出てきて戦うじゃないですか。で後半、前半負けるんですよねやっぱ、うん、まあ、展開的にはね。で後半にその友情やらなんやらがねこうガーッと重なって、ずっとあの主人公が強くなってね、あの敵を倒すんですけど、その塗り替えられる強さを、うん、でパッとその1話ぐらい、間1話はちょっと箸休めでこう気分転換な感じなんですけど、でまたフラグが立つんですよ。で強敵が現れるんですけど、もうその強敵が現れた時点で、じゃあ過去の敵倒せるんじゃねっていうぐらいの強さになった敵が出てくるんですけども、まあそれもねまたこう前半はやられまくるんですけど、後半はっていう感じでね、でね一回あるシーンでですね、まあこれネタバレになってしまうんですけども、フェアリーテールの全員がね一瞬消えるんですよね、ある事件で、うん、全員じゃないか、うん、討伐っていうか、まあ、ある試験がありまして、まあ、そこでみんながこう S 級ランクを取るために、ね、こう上のランクの人間が集まるんですけども、そこで一瞬ねいろいろ事件があってね消されるんですよ。で全員消えちゃって、その7年間っていう期間ねいない状態になってしまうんですよね。で残されたギルドのメンバーでそのギルドを守ってるんですけど、まあ、そのシーンがねすっごいね、すっごいですよ、すっごい泣けます。うん、僕はもうそこで泣いちゃいましたね。うん、ちょっと気持ち悪いぐらい鼻水が出たんですけどもでね、まあ帰還してきてってね、あるきっかけで帰ってくるんですけどもね、すごい良かったです。なんでね、フェアリーテールをね見たことない方はね、ぜひ1話から頑張ってみてください。そしてここまでたどり着いてください、ここにたどり着いてもまだまだ先があるんでね、僕は多分今年中には第1期は全て見れると思うんですけども、うん、まだ70話か80話ぐらいあるんで、まあ、計算したらギリいけるかなって感じなんですけど、多分休みはほぼほぼ10話20話見ないといけないぐらいになると思うんですけども、まあ、そこは頑張ってね見ようかなと思ってます。はい、なんでねぜひね そこはね見てください、うん、興味ある方はね長いスパンで見れるんで、で無理して見る必要はないですよね。ゆっくり見ていただければ多分わりかし 見れると思うんで、ただね見始めて、まあ、前半よりそうですね50話ぐらい過ぎたぐらいから多分見るのが止まらないですよ。展開がもうサクサク進むんで、もう次が気になってしょうがないっていう感じになると思うんでねそこはまあご本人のね計画的に見ていただければいいんじゃないでしょうね、まあ、見る方はですけどね、見終わった方はねもう全然問題ない感じなんですけど、まあ、振り返りもありかなと思います。うん、振り返ってもねまた新たなシーンというかもともとあるシーンでね気づけなかったところも気づけるような感じになると思うんでね、なかなかいいですよ。もうキャラクターが一人一人濃いんでね、もうほんと敵だろうが味方だろうがボケをかましてくれるというね、スタンスがたまらないですね。あれ苦手な人もいると思うんですけど、僕は箸休めになかなかいいと思います。うん、あれがあるからわりかしぶっ続けで見れるっていうね、まあ、戦闘ばっかだとちょっとね泣いちゃうところもあるんでね、そこに一瞬だけこう笑いを入れてくれるというね、うん、 ルーシーがなかなかね、いいツッコミ役もあるし、いいボケもかましてくれるんでね、なかなかいいです。あとハッピーのね、うん、男と女のちょっとね、ちょめちょめ感があるときにね、必ず言って、できてるっていうね、巻き舌なね、感じがもうほんと好きです。もうこれだけハマっちゃってるんでね、もうフェアリーテールオタクでもいいぐらいのね、感じですね。うん、ゲームも始めたんでね、フェアリーテールブレイブサーガーってやつなんですけど、今年始まったのかな。で、まだまだね、ちょっと改良させてもらわないといけないっていうような感じなんで、僕がやってるわけじゃないですけど、うん、していただかないとちょっとやりにくいっていうプレイな部分もいっぱいあるんで、まあ、これから伸びるんではないでしょうかね。何さ、声優さんの声がね、入ってるんで、やりやすいし、まあ、ね、石をつなぐだけなのね、つないで攻撃与えるって感じなんでね。ただ問題点はレベル上げと、あとキャラクターの育成がちょっと難易度が高いっていう感じですね。あと敵キャラも強いんかな、もう序盤から全然強いんで、なかなかサクサク進む状態ではないんでね、まあ、ここは多分アップデート前にちょっと変えてもらわないとやりにくいんではないですかね。多分パズドラとかモンストに比べたら結構難易度高いです、うん。で、結構プレイストアとかのね、評価見てみると、結構そういう問題点みんな挙げてらっしゃったんで、多分これは改良されると思います。まあ、立ち上がったばっかなんでね、そんなうまくはいかないと思うんでね、やりながら、まあ、あとユーザーの方の意見を聞きながら変えていくとは思うんで、うん。なんでね、今のうちから始めても全然問題ないと思います。うん。今のうちにちょっとだけね、登録しといて、多少レベルを上げとくぐらいでもね、いいと思う。まだキャラクターもね、全然出てないんでね、うん、ある程度やっとけば、アップデートされるたびにやりやすくなっていくと思うんでね、うん、で、今のうちに難易度高い状態で覚えといて、ちょっと楽になってきたら、もうサクサクいける状態までね、自分のレベルが上がると思うんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。うん、特にね、なんすかね、キャラクター育成はしなくてもいけるんでね、もう、まあ、レベルを上げとかないといけないんですけど、僕がやった感じは、まあ、そこそこレベルがあって、フレンドさんがいれば結構進める感じですね。で、わりかしちょっとね、やってるとね、女の子キャラクターはね、なんかちょっとおかしいんですけど、パンチラが多いんですよね、ゲームで。うん、これはこのゲームを作った制作会社の意図的なのかわかんないですけど、結構多いんですよね。それどうなのって感じなんですけどね。小さいお子さんもやられると思うんでね、まあ、もうちょっとその辺は気をつけてやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、過度なあれはないんでね、大丈夫だと思います。はいね、まあ、ゲームの話はちゃんしてますけども、でね、あとモンストはね、昨日つくよみがまた降臨してたんで、ちょっとやってみたんですよ。やってみたというか、ちょっと攻略的なキャラでね、編成していってみたんですよね。坂本龍馬を一体と、あと白雪姫リボンっていうね、触れるとスピードアップするキャラがいるんですけども、それをね、フレンドと合わせて2体と、あと食いバタを入れていったんですね。まあ、重力バリアとあれが多いんでね、復活させるゾンビがね、すごいいるんですよ。で、ワンパンでそのダンジョンクリアしないと、復活だらけになってしまって、勝てないんですよね。で、回復もないんで、で、それでまあね、坂本でスピードアップさせて、ワンパンでバーイってね、ステージごとにワンパンで全部行ったんですけども、で、ラストのボスですかね、俺、残念なことにね、ゲージが1個残った状態でやられてしまったんですよ。もうすぐでクリアだったんですよ。うん、なんでね、もうちょっとね、キャラのね、育成を頑張らないといけないなっていうのと、あと腕がね、ちょっとまだヘボいんでね、そこの辺を特訓しながら、でも惜しかったなっていう感じなんでね、うん、まあ、マルチだとね、多分そんなうまくいかないんでね、まあ、つくよみに関しては一人でいけばいいかなっていう感じですかね。あとは村雨がやっぱ光が欲しかったなっていうね、あれチケット全然落ちなかったんで、で、あれ限定クエストらしいんで、まあ、多分次やるのかやらないのかわからないですけど、僕まだチケット残った状態なんでね、これどうしたもんかなっていうね常時置いてくれればいいのにっていう感じなんですけどね。まあ、そこもね、まあ、後にまたお正月とかになるとね、結構今やってるソーシャルゲームとか、多分ですけど正月前の、まずクリスマスか、クリスマスイベントがバーっと多分いろんなゲームやられると思うんですけど、その後に多分正月のメインイベントになると思います。お年玉なんたらって感じでね、まあ、ガチャとか系になると うん、結構いい配布をされるんではないでしょうかね。なんでね、今のうちにやられてる方はね、オーブとかね、クリスタルとか、まあ、そういったものになると思うんですけど、いっぱい貯めといてください。で、目の前のガチャは引かないようにしてください。絶対に正月にね、ドカーンと来るんでね、今使っちゃうとお年玉とか使ってね、カードを買って課金しないといけなくなっちゃうんでね、今のうちに無課金にやられてる方はね、貯めた方がいいと思います。まあ多分去年やられてる方は分かってると思いますけどね、絶対その流れが来るんでね。まああとはお正月プレゼントもいろいろあると思うんでね、うん、ログインだけでもするといいんじゃないでしょうかね、うん、僕の感想はそのやり続けてる僕としてはそんな感じかなっていう感じです。まあ、今月はね、ちょっといろいろゲームすべてにおいてね、課金をちょっとしまくったんですけどもね、FF のね、レコードキーパーはね、かなり課金しましたね。3万ぐらい課金しましたね。で、まあ、欲しいキャラのね、武器があったんで、もう結構出たし、他のキャラの対応の武器も出たんでね、3万では安い方です。出ないときは本当出ないんで、すごいね、10連をねやったんですけど、普通でも出ないような感じで出てですね、虹が最高クラスなんで、虹がまとめて3個出たりとか2個出たりとかっていう感じがしてですね、これは今後もしかして俺出ないかも、もうその虹が出ないかもしれないというぐらいの確率で出たんで、3万は安い方です。10万使っても虹が全然出ないという方も、書き込みがあったんでね、そういうサイトも、だからいい方です僕は、ただ運を使い果たしたんで次はそうそう出ないんでね、まあ、ちょっと抑えようかなと思ってます。出た時は次回は抑えるっていう感じでやってるんでね、出る時は出るんでね、そんな感じでやるんで、まあ損はしてないと思います。自分が楽しむ分には最高な、まあまあまあな金額だと思うんでね、まあそういった感じでね、今年1年振り返るとアニメを見てゲームを楽しんで、まあ、ラジオ放送をしてっていう感じでしたもんね。なんでね、あんまりそのプライベート人と関わるって言ったらね、まあ、身内ですね、まあ、家族とはまあしょっちゅう会いに行ってですね、戯れてるんですけどもね、まあ友人関係とかはね、あんまりその連絡ぐらいしか取ってないんでね、遊びには誘われるんですけども、まあ、都合が悪いって言ってちょっとね断って自分の時間を過ごしてるんで、まあ、来年はちょっとそういった面もね、まあ、友人関係の、付き合いとかも、まあ、ちょっと幅広くしていこうかなと、考えております。まあ、それをしながらも今の現状もね、その続けていければいいかなっていう感じで頑張っていきたいと思います。はい、なんでね、今年はこういう感じで、まあ、締めくくりとしては、アニメを見続けてたっていうことと、まあ、ゲームをやり続けてたっていうことが、まあ、ほぼほぼ多かった1年ではないでしょうか。来年はね、また違った形で、自分の新たな、発見をも探していければいいかなという目標でね、頑張っていきたいと思います。はい、長々とね、ちょっとお付き合いいただいた方はありがとうございます。まあ全然紹介にはなってなかったですけども、まあ、フェアリーテイルは最高だよっていうことだけ知っていただければいいかなと。はい、ではまた来年ですね、来年のまあ1週目2週目ぐらいはちょっと無理なんですけど、まあ3週目ぐらいにアップできればしたいと思います。なんでね、ぜひね、忘れないで待っていただければありがたいと思います。はい、それではまた来年、お疲れ様でした。